フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM カルディラーから高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、もう10月も、半ばになりまして、関東地方もですね、だいぶ秋らしくなってきましたね。空気がこう入れ替わって、空がもうね、秋の空に、なってきました。今日はね、10月の今日12日か、関東地方大変にお天気が良くてカラーっとしてて、もう秋らしい風が吹いてきましてね。先月ね、長野に、僕ちょっとお邪魔した時にも、やっぱり長野はあれですね、朝晩もう風がね、本当に冷たいっていうか、まあ涼しくなってすっかり秋だなぁなんて思ってたんですけども、それに近づいてきましたね、関東地方もね。これからどんどんどんどん秋が深まって、ね、食べるものも美味しくなっていくし、いい季節だと思いますけども、行ってまいりました、広島、福岡広島ね、フェイストゥエースの、秋のツアー、ちょうどですね、福岡が、折り返し地点になりまして、8本目になりましてですね、で、広島と、まず福岡は、天神ハートビートというね、ライブハウスで、もうここもおなじみのところですけどもね、熱い箱でございましてね、そこでライブをやって、翌日レンタカーでね、機材を積んで、ホンダの運転で、広島まで移動しまして、で広島のケーブビーというね、ここもまたものすごく男らしい熱い音をね、出してくれるライブハウスなんです。 PA のオペレーター女性なんですけどね、ものすごく熱いぶっとい音を出してくれるライブハウスで、僕大好きなとこなんですけども、そこでライブをやりまして、ところがね、この日がなんかね、ステージ上がめちゃくちゃ暑くてね、まあ大体暑いんですよ、ライブ始まって、まあ1ブロック2ブロックね、5、6曲やるとね、もう汗が出てきて、ちょっと暑いっすねーって言って、で客席に聞いてもね、暑いーってなってね、空調をもうちょっと聞かせてくださいなんていうのは、これ毎回のことなんですけども、ちょっと度を越して暑かったですね。静かな曲をね、歌ってる時でも、もう汗がボタボタボタボタ出てくるぐらい暑くて、僕ステージ上であんな汗かいたの初めてかもしれません。すごく暑かったです。普段そんなに汗かかないんですけどもね、もう顔から腕からもうポタポタポタポタ汗が、滴り落ちるぐらい暑くって、ちょっとこれはびっくりしましたね。客席も前の方はなんかものすごい暑かったみたいで、で空調を効かせてもらって、後半の方はまあなんとかね、いいコンディションでできたんですけども、終演を聞いたらね、客席の後ろの方は逆に寒かったそうです。だから多分ね、会場内のこう空気の循環がうまくいってないんでしょうね。あれ今度行ったらちょっとサーキュレーターかなんか回して空気をこう循環させてもらわないと、ちょっと辛いかもしれないですね。 前の方はもうやたら灼熱で、後ろの方極寒でみたいなね、なんかちょっとなんとかしないとダメですね。でもとってもあの楽しい2日間、フェイストゥエースの、ツアーを2日間やりまして、で翌10月10日、これはあの月曜祝日ですね、体育の日だったのかな、僕だけ広島に残りまして、アコースティックライブをやって、それで、帰ってきました。このアコースティックライブの会場がまたね、この番組でも、何度もお話ししたことありますけども、ライブジュークというね、ガラス張りのビルの19階にあるんでね、とっても眺めが綺麗で、ちょうどライブが始まった時に日が沈んでってね、すごく綺麗な夕焼け空をバックに、演奏が始まったんですけど、もう僕後ろが気になって気になってね、もう後ろ向いて演奏しようかと思ったぐらい、すごく綺麗な夕焼け空をバックに、気持ちよくライブが、できました。そんな、ツアーですけれども、なんと、この番組これが放送になる日が、僕たちは金沢でミリオンシティっていうところでねライブがあって、翌16日明日ですよ、長野に参りますね。先月も行ったライブザスカイというね、インディアライブザスカイか正式に言いますと、そこのでまたフェスティエスのライブがありますんでね、今番組聞いてらっしゃる方で、お明日長野行ってみようかなっていう方は、まだまだ小座席の方余裕があると思いますんでね、ぜひよろしくお願いします。さあ、お便りを紹介しましょう。こんばんは、新潟県のミキと申します。 S さん、上田市での、共犯夏合宿ライブ素晴らしかったです。あ、これね、8月に行ったライブですね。奥村信也くんと2人でね、2日間日帰りで、往復7時間かけて通わせていただきましたが、もう行ってよかった、一言につきます。会場に着いてから歴史的建築物を見た時は正直うお大丈夫かと思ってしまいましたが、いざ中へ入るとレトロで、とっても良い雰囲気、アコースティックライブにぴったり、なんだか大きな大好きな古本屋さんの空気に似てるな。あ、なるほどね、古本屋さん、落ち着いた過去からの空気がそのまま残っている感じ。でもエースさんがギターを奏でると空気が変わるんですよね。キラキラキラキラした粒子が空気中に舞って、急にふわっと明るく感じるんです。でも古い空気とも良い感じで、調和して心地よい流れになって、わー綺麗だな、このキラキラ全部拾い集めて綺麗な箱にしまっておきたいななんて、乙女になってうっとりと聞いておりました。あー素敵だったな。でですね、今回初めて A さんのライブにいらっしゃったという上田のお姉様方2人とお話ししたんですけど、なんとその日の朝ライブがあることを知って、世紀末好きだったんで来てみたっておっしゃっていて、ふっふっふ落ちますよって予言したんですけど、終演後、見事お二人とも目がハートになっていました。絶対9月10月の長野ライブ行くわっておっしゃって、そこでまた会おうねって約束してきました。この2日間エースさんに会えてとってもとっても幸せでした。そう、幸せといえばですね、1日目のイオンの帰りに新潟に帰ったら、花火大会やってて、それも2カ所で、高速を走りながら綺麗な満月と、左右に打ち上がる花火を堪能しつつライブの余韻に浸るキロ。あー、ほんと幸せな2日間だったな。来月もエースさんに会えるし、そしてそして再来月にはようやくようやくクラゲさんにも会えるよ。クラゲさん本当に会いたかったよ。クラゲさんロスになりつつあると子さんの方にぼやいたら、クラゲさんはね、会えたらラッキーなんだよと言われました。土の子的な感じでしょうか。とにもかくにもフェイストゥエースと初めて過ごせたこの夏を惜しむ感じで参加できた、今回のライブ本当に幸せでした。この素晴らしい夏と幸せなライブの余韻に浸りたいということでね、リクエストをいただいてるんですけどもね、来月と再来月長野伺いますということで、先月の僕のアコースティックライブ来てくださってたんだと思いますし、そして明日ですよ、またインディアライブザスカイで今度はフェイストゥエース、クラゲさんに会えるよ。 ということで本当にね、上田のライブはね、築100年にならんとする古い映画館なんですけども、本当に雰囲気が良かったんで、来年もね、また新谷くんともやりたいですし、また本田と2人でね、フェイス2エースでのライブもできたらいいな、なんとかできないかなと今画策しております。いろいろあそこでは、上田ではやりたいなと思ってますんで、また行くことになると思いますんで、待っててくださいね。それではですね、新潟県のミキさんからのリクエストを、今日の1曲目かけたいと思います。フェイス2エースで潮騒。はい、引き続き今日もですね、私一人でお届けしております。で、番頭さんがですね、最近非常にお忙しくなってきまして、出張とかの仕事でね、まあそんな関係で、今週と来週僕一人でお届けしようと、思っております。で、先ほども言ったように、今日金沢、明日が長野でね、ホンダの車で移動しますんで、そこでね、サテライト収録が、できると思います。2本ぐらい撮れるかな。うん。で、それを放送するのが、10月の最終週になってしまいますんでね。まあでも、いろいろ長野のライブこうだった、ああだったみたいな話ができたらなと思っていますし、それから金沢に前乗りするんでね、その時ももし時間があれば、あとお天気が良ければね、収録しようかなと思っております。それからですね、あといつもね、番組の最後にお便りの宛先をね、言ってまして、それでその時に FM 軽井沢さんの方にはメールしないでくれっていう話をね、いつもしてるんですけども、削除されてしまいますからね、なんでFM 軽井沢さんには送らないでくださいってことをずっともう口を酸っぱくして言ってるんですけども、未だに来るみたいなんですよ。で、ひょっとしたらこれはいつも番組を最後まで聞いてないのかなと。そういう方ってね、2曲目のが終わるともうはいおしまいってじゃないかなと思って、ここで言っておきます。今から言う宛先に、メールを送ってください。で、FM 軽井沢さんの方にメールしていただいても、それは全く本当に削除されてしまいますんでね、せっかくのお便りがもったいないですから、今から言う宛先に送ってください。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp で、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それから写真のデータなんですけども、 JPEG で送ってくださいとのことで、もうこれは番頭さんからね言われてましてね、どうかJPEG でお願いしますさあ、お便りをね紹介しましょう。A さん、クラゲさん、番頭さん、お疲れ様です。大阪のさやです。ネクストリンケージセカンドフェーズ大阪相馬へ行ってきました。始まりの SE がドーンでまずびっくり、かっこいい、テンション上がる。ネクストページからだけでなく、まだライブで聴いたことのない曲も聴けて感動しました。いつもはフロア後方で見ることが多いのですが、その日は2列で、見たため全く景色が違ったのです。A さんとクラゲさんの手元がよく見える。そして何より音の聞こえ方が違うのです。ほんの30センチ40センチほど床が、上がるだけで音がバキッとダイレクトに耳に入ってくる感じがしました。そのタイトな感じがネクストページの曲たちにとっても合っているように感じたのでした。余談ですが、その日の開演前に、今からフェイストゥーエースのライブだよとチケットの写メを添えて、ツイッターへ投稿しました。するとそれを見た、フェイストゥーエースをよく知らない、ダンス関連の友人、なんかダンス教室かなんかあれなんでしょうかね、お友達、友人が二人、当日券で乗り込んできたのです。私に内緒で。彼らは予定があり、残念ながら途中で抜けてしまったのですが、後でライブの感想を聞いてみました。友人1、40代男性。一曲も知らずに行ったけど、本当に曲が作り込まれてて素晴らしい。Aさん歌うまいね。迫力ある演奏に負けてなくてかっこいいよ。俺東京帰ったら今度フェイストゥエースのライブ行ってみるわ。とまで言ってくれました。もともと世紀末が好きだった彼は、久々に見るAさんに、そして想像以上の曲の良さに感動していたようです。嬉しいですね、なんかね。友人に、20歳女性。どこか懐かしい感じと優しい歌声がとっても良かった。3曲目が最高やんか。あの曲なんなん?と言ってくれたのですが、ライブは乗って楽しむに徹する私には3曲目が何の曲だったか思い出せず無念。今度彼女に CD 貸し付けテロを仕掛けようと思います。全く知らずに乗り込んできた彼女は開演前に、あれやろ?顔白いんやろ?などと言ってましたが、始まるといい感じに乗って楽しんでくれました。彼らが抜けるタイミングがちょうど脂肪燃焼タイムの前で、ここからが真骨頂なのにもったいないなと感じたので、いつかフルサイズで見てもらいたいと思います。普段趣味のことは分かり合える友人としか話さないようにしている私としては、フェイストゥーエースのライブの感想を、白地の友人から、全くそのね予備知識がない、人からってことですね。白地の友人から聞けるなんて思っても見ず、貴重な嬉しい経験となりました。長々とすみません。以上、初見の人を感動させてしまうフェイストゥーエースのライブはやっぱり素晴らしいと思った出来事だったのでした。ということで、これ非常に嬉しいですね。最近去年のね、暮れから今年にかけて世紀末が30周年ということでね、再集結しまして、まあ僕は忙しくて全然参加できなかったんですけども、まあ、それを見て、そういえば、エースは何やってんだろうってね、いろいろこう、ネットで、こうね、辿って、フェイストゥエースにこう、辿り着いて、それでライブ見に来てくれたっていう方がね、結構今増えてましてね、嬉しいですよね。で、2度3度来てくださる方がね、いて、あ、これはよかった、嬉しいと思ってます。やっぱりね、一生懸命続けてるとなんかいいことがあるんですね。さあ、もう一つ行きます。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。山梨県在住のメリです。9月16日、山本教授、弾き語り、弾きまくり、ギター三昧スペシャル、フューチャリングエース、行ってきました。最高に楽しかったです。私の26年越しの教授さんへの愛が強すぎて、感想がうまく書けません。実は私は一時期バウアウにどっぷりハマってた時期がありました。小学生の時テレビから流れてきたのが、聞き慣れたリフなのにすごくヘビー。ビートルズのヘルタースケルターのような違うような。なんなんだこれは、同じ曲か、すごくかっこいい。 そこからどっぷり、そして時代は私立中学のお受験真っ只中の私。結果的に受験はダメでした。人生最初の挫折です。友達とも遊びに行けず、塾に通った2年間は何だったの。もうどうにでもなれ、ヘルタースケルタ、ロックを聴くことだけが全てさ、そんな真っ暗な春休みをバウアウの音楽が、私を癒してくれました。悩み多き青春より一つ前の苦い思い出です。まあ地元の中学に通って友達とも離れずに、楽しい中学校生活を送っていたわけですけどね。さて、お年玉もたまったし、そろそろライブデビューしようかなと思ってた矢先、バウアウ解散。またしても私の生きる道しるべを失った気持ちになりました。あれから26年、チャンスは何度もあったけど、京次さんのライブに行くこともなく、今日まで来てしまいました。Sさんとのセッションの話を聞いたとき、行く、何が何でも行く、ギターキッズが、このギタリストとあのギタリストが一緒にライブしたらどうなるかな、なんて話をよくしますね。まさにそれ、私の大好きなエースさんと京次さん、こんなの見れたらいつ死んでもいい。全然感想になってないですね。ところでこの日エースさんは日暮らしを演奏する予定だったのですか。京次さんのセミファイナル発言で急遽変更されたのですか。あ、京次さんがね、 MC でそろそろセミが最後のね、セミが鳴いてるんで、そのことをセミファイナルって言ってるんだよっていう話をねしまして、セッションの時も、はいリクエストという教授さんの無茶ぶりにエースファンはどぎまぎ、授業中の生徒のように教授先生と目線を合わせないように必死でした。エースさんも緊張されているというか、ちょっとデレデレな感じ、そのはにかんだお姿を見てとっても幸せな気持ちになりました。あのアーティストとこのアーティストが一緒にという妄想、ムフフフ、これを見れたら死んでもいいと思うものは私の中にいくつかあります。企画ものでは実現されるかもしれません。しかし京次さんとエースさんのようにお互いにリスペクトし合ってハートウォーミングなセッションっていうのは生きてる間にももう二度と、見れないんじゃないかと思いました。本当に幸せな時間をありがとうございました。ということでね、もうこれ山本京次さんというのはやっぱりすごい先輩でね、僕もキッスが来日した時武道館を見に行ったら、そのオープニングアクトがバウアウでね、うわー日本にもこんなかっこいいバンドがいるんだって思って、もう感心したのを覚えてますけども、その京次さんがね、僕と一緒にやってくださって、すごくやっぱり嬉しいですね。また来年も京次さんとどっかでご一緒できたらいいなと思っております。でもこのね、これ築地のブルームードっていうところでやったんですけど、この日から地獄の4連チャンだったんですよねいやー疲れたけど、でも本当に、いい4日間でしたね、これはね。はい、それでは、今日の2曲目お届けしようと思います。フェイストゥエースで蛍の海で。
なの日に。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市の井国道18号沿い、
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたね。長野でライブですよ明日ね。今日は金沢ですけれどもね、長野のインディアライブザスカイでね、日曜日ですんで4時会場4時半開演というね、早い時間に設定してるんですけどもね、長野のインディアライブザスカイ、ここもね、すごく音がね、ロックな音なんですよ。すごく迫力のある音を作ってくれるライブハウスですのでね、いい熱いライブになると思います。ただ温度はあんまり熱くならないようにね、空調をちゃんと、セッティングして、快適な環境で聴けるようにね、聴いていただけるようになんとか、ちょっと打ち合わせして空調の方だけはちゃんとしようと思います。あれですね、お便りの宛先は先ほど、言いましたから大丈夫ですよね。番組では皆さんからのお便りをね、本当にお待ちしておりますんで、ライブの感想もそうですけれども、なんか変な食べ物見つけたとかね、変な看板見つけたとかね、そういうのをどんどんどんどん送ってくださると嬉しいです。で、先週だか先々週だかも言いましたけど、番頭さんがね、忙しくて、その皆さんからいただいたお便りが僕のところに回ってくるのにちょっとタイムラグがありますんでね、ライブの感想とかをなかなかタイムリーに読めないことの方が多いんですけども、だいぶ前の、ライブの感想のお便りなんかをね、こう番組で紹介してるんですけども、その辺はどうかご了承いただければと思います。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。